先週、メノナイト日本語キリスト集会の長年のメンバー、多田勉さんが天に召されたことを知りました。彼は教会の創立メンバーの一人でしたが、病気をされてからはケアホームに住まわれていました。この数年間は教会に通うことはできませんでしたが、その存在はとても大きなものでした。勉さんのことを考えると、いろいろ覚えていますが、でも一つはその深い信仰を感じていました。勉さんのお母さん A さんにも深い信仰を持って、そして勉さんにも見ることができました。例えば、クロスロックという若者の集まりもありました。それはずいぶん前の話ですけれども、そこにはたくさんの若者が集めてゲームをやったりし、食べ放題、いろいろ和食の食べ放題 があって、たくさんの人も、教会のメンバーも頑張りました。でもその中で、勉さんが言ったことは、その楽しめることだけではなくて、何か毎回誰か証しすることができればいいかと言っていました。それがすごくいいと思っていました。何か信仰の面も、ただ楽しめることだけではなくて、信仰も伝えたい気持ちでした。そしてよく、毎回誰かが証しするか、私は短いメッセージするか、何か、それも考えました。また、勉さんはガーデナーとして、よくエクササイズと体のことも考えていて、よく元気でした。イズルさんのことを覚えている方もいらっしゃると思いますけれども、イズルさんはなんとかダンスのことを学んでいて、そして教会交わりの時に、勉さんも元気に、じゃあ、ダンスを見せてください。そしていろいろ頑張ってダンスすること、姿を、勉さんのダンスすることも覚えていました。よく覚えています。そして、でも勉さんは今は天国でダンスしている感じがします。教会は勉さんの影響によってポジティブに形成されてきたと言えるでしょう。がんと戦っていたことは知っていましたが、それでも亡くなられたと聞いてショックでした。身近な人が亡くなると、私たちは人生において何が一番大切なのかを考えさせられますね。良い教育を受け、良い仕事に就き、十分な生活費を得るために私たちは一生懸命に働きます。また周りからの称賛や評価を求めることもあるでしょう。今日読まれた箇所の前の5章において、聴者、伝道者は、私たちが充実感を見出すことができるのはどこなのかを結論付けています。ちょっとそのところからお読みしますね。5章の18節からお読みします。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で骨折るすべてのロークのうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることで、これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分のロークを喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。 こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。本当にそんな人生であるといいですね。神が私たちの持つすべての源であることを認めるとき、喜びを見出すことができるのです。私たちの仕事、財産、人生に意味と楽しみを与えてくれるものは、すべて神からの贈り物ですね。ところが、6章を読んでみると、伝道者は重大な問題を指摘しています。私たちの欲望が挫折したときはどうだろう。物事がうまくいかないとき、有意義な仕事がないとき、必要なものがないときはどうだろう。食べたり飲んだりすることを楽しめない人はどうだろう。富を楽しみ、仕事を楽しみ、知恵を得ることは良いことだが、伝道者はそれさえも常軌のようであって、まあよく聖書の中で虚しい、あるいは空という言葉を使いますけれども、もともとの言葉は常軌ですね。風を追いかけるものだと言います。聴者は人々が神の賜物を楽しむことができないのは、悪い病、悪しき、悪いこと、本当にひどいことだと考えています。聖書の時代には多くの子供を授かることと、長寿は最大の祝福の二つとみなされていました。ですが、伝道者は、たとえある人が100人の子供を持ち、千年生きたとしても、その人生を楽しむことができないのであれば、死産した子供の方がその人より恵まれていると宣言しています。良いものは現れては消えていきますが、何が自分にとって良くて何が良くないのかさえ、わからないことが多いですね。富があなたを幸せにするという保証はありません。一生懸命働いても成功するとは限らないし、知恵を得るために働いても人生の満足が保証されるわけではないのです。伝道者はこう結んでいます。影のように過ごす虚しい束の間の人生で、何が人のために善であるかを、誰が人に告げることができようか。彼の後に、火の下で何が起こるかを。6章で、伝道者は、労苦、知恵、快楽について考察しながら、前半のテーマを少しまとめていますね。これらにはどのような利点があるのでしょうか？それらは蒸気と風を覆うようなもので、かなりフラストレーションがたまりそうですね。人生で困難を味わったことは誰にでもあるでしょう。試行錯誤し、一生懸命何かに取り組んだのに、うまくいかないことがわかり、努力が無駄になったことがあるかもしれません。皆さんが経験した中で、どんなことがあるでしょうか。いろいろあると思う。私が一つ思いついたのは、クリスマスが終わって、 カルガリからバンクーバーまで車で帰った時の経験です。それまで何度も13時間の道のりを何の問題もなく走ってきました。でもその年は特に雪が多くて、道路は凍っていて、時々道路から滑り落ちた車や事故に遭った人を見かけました。ある雪深い町を過ぎ、2時間ほどの雪の中を慎重に走ったところで、不運なことに、次の町までほんの10分ほどのところで、事故現場に出くわしました。ちょうど警察が到着し、すぐに道路を封鎖されてしまいました。つまり、引き返さなければならないということでした。その地域には高速道路が1本しかなかったので、結局私たちは2時間かけて前の町まで戻らなければならなかったのです。大雪の中の4時間のドライブは全く無駄だったように感じましたし、私たちは疲れ果てて、どうしようもない重い気分でした。人生は予測不可能であり、私たちは様々な状況で挫折する可能性が付きまといます。たとえイエスに従うものであっても、楽な人生が保証されているわけではないのですから。私たちは成功を求めるかもしれません。しかし、イエスは十字架で死ぬほどまでに、非暴力の愛という神の道に忠実に従われました。イエスの目的は間違いなく、世の基準で成功することではありませんでした。使徒パオロは最も偉大な伝道者の一人であり、イエスについての良き知らせと深い洞察を忠実に伝えました。しかし、困難も多くありましたね。乗っている船は難破し、自分を殺そうとする人々に常に囲まれるなど、多くの苦難に直面していました。具体的な内容については触れられていませんが、パウルは個人的な困難とも戦っていたようです。今日の箇所です。の中で、第2コリントの手紙12章、7節から10節のパウルの言葉を読みます。私は高ぶることのないようにと、肉体的に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと、3度も主に願いました。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。ですから、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ、私は強いからです。人生で受け取ったものを食べたり、飲んだり、楽しんだりすることは、与え主である神に感謝を捧げることを恐れなければ、喜びの源となるでしょう。 しかし、人生を楽しむことができないとき、感謝すべきものが何も見当たらないとき、神がすべてを取り去ってしまったかのように思えるとき、私たちはどう対応すればいいでしょうか。パウロを通して神はこう言われます。私の恵みはあなた方に十分である。ということです。私たちが苛立ち、どうにもならないと感じるときこそ、神の力を見るチャンスなのです。私にとって人生とは神が働いておられる場所を認識する練習をし、より深く信頼することを学ぶ時間だと考えます。たとえ全てを失ったとしても、私たちにはいつも神の恵みがあります。神の恵みによって、私たちには全世界の希望であるイエスが与えられました。イエスを通して神が私たちに示してくださった愛の大きさを深く理解することは、私たちの人生を変え、困難に立ち向かう力を与えてくれるのです。先週の金曜日、東京にある弥生大教会の教会員、伊予姉妹の葬儀に参列しました。最近いろいろな人が亡くなり、ふと命がいかに限られているかを思いますね。その伊予姉妹の葬儀の中で、娘さんに宛てて書かれた手紙が読まれました。それは本当に美しい感謝の手紙でした。伊予さんは毎年自分の誕生日に一年を振り返って手紙を書いておられたそうですが、娘さんに渡すわけではなく、ただ書き留めておられたのに、今年の夏は猛暑だったため、またご自分が95歳という年齢に達したことを覚えて、神に感謝し、また家族に感謝の思いを綴り、これまでの手紙は全部捨てて、今年だけは娘さんに渡されたのだそうです。その手紙が葬儀で読まれました。ありがとう、本当にありがとうという言葉が何度もありました。人は皆、いつかは死に、神の前に裁きを受けます。信仰によってイエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストが肉において神であったことを知っています。イエス・キリストが全世界の罪を背負って十字架にかかり、蘇られたことこそ、蘇られたからこそ、私たちは神の力の強さと、神の愛と許しの深さを見ることができるのです。私たちに対する神の愛は、どんな悪、どんな武力、どんな暴力、どんな戦争よりも偉大であることがわかります。神の愛は死よりも強いのです。だから私たちがどんな恐れを抱こうとも、死さえも終わりではないこと。神が最終的に支配しておられることを知って、希望を持って生きることができるのです。神の恵みと愛を知ることは、私たちの生き方にどのような影響を与えるのでしょうか。どのような影響を与えるのでしょうか。神にますます深く信頼することを学びますように。特にこんなに直面したときに、そこに真の信仰の試練が訪れるのですから。祈りましょう。 Let's pray.主よ、世の中はコントロール不可能だと感じています。戦争がウクライナで、そしてパレスチナで起こっていて、対立は世界のあちこちにあり、環境は危機的な状況ですし、私たちの周りには家族や職場において人間関係の難しさを抱えている人が多くいます。あちこち惨めな状況もあります。本当に大変なところ、いろいろあります。困難を抱えてどうしていいかわからないときに、主よ、あなたに信頼することを教えてください。あなたの導かれるままに忍耐することができますようにと祈ります。そしてあなたが一歩を踏み出すように言われるときは、信仰を持って踏み出すことができますように勇気をお与えください。また、たくさんのところも感謝するところもあります。あなたの恵み、そして、まあ、今日よく、つともさんのことを聞いて、感謝するところもたくさんあります。たくさんの人を通して、あなたが働いてくださったことに感謝します。主なるイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。